みんなの民主主義歩みの会。我らは今直面する危機に対して新たなメンバーで第二ステージに立ちました。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいのでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義の道を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義歩みの会運営事務局の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。みんなの民主主義歩みの会、今回はですね、西尾夫妻が参加します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、今回ですね、共謀罪、国会でいろいろ問題になりました。このことについてですね、はい、どのようなお伺いでしょうか。
はい、森友学園疑惑、加計学園疑惑、はい、そしてレイプ事件、もみ消し疑惑などなど、疑惑のオンパレードの状況ですけれども、はい、金田法務大臣の答弁で疑問が解消されるどころか、はい、ますます問題が多いということが分かってきた共謀罪を与党は6月15日の朝強引に成立させましたね。
はい、そうですね。強行採決の後の、安倍首相の記者会見でもですね、まあ、国民に一つ一つ丁寧に説明するって、言っておきながらですね、文科省の職員からですね、萩生田官房副長官からの指示があったと、加計疑惑に関してですね、新しい文書が出てきているのかかわらず、説明責任も果たさず、さらに野党からの閉会中、審査を拒否するというんですね、ことは非常に大きな問題じゃないかなというふうに思っています。
はい、そうですよね。はいはい、この番組の放送日にはですね、都議選の結果が出ているはずなんですけども、都民の審判はどのように下ったのか、ここに至る国会中のことを社民党の福島議員に伺ってきました。インタビューをお聞きください。
はい、それではここからですね、いつもね、ゲストのお客様をお招きしております。本日はですね、舌鋒鋭く与党を追及している、急先鋒となってご活躍されております、福島瑞穂議員にお話を伺うために、参議院議会からお邪魔しております。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず早速ですね、質問させていただきます。共謀罪も、強行採決されまして、残る道は政権交代、強行された、法案の数々を無力化する、そして、民主主義をリセットということしかないのかなと思っているんですが、その前にですね、共謀罪の問題点、廃案への具体的な手立てなどあればお聞かせいただきたいと思います。また市民が共謀罪で摘発されるとしたらどのようなことが考えられるんでしょうか。
はい、まあ、共謀罪ってもう希代の悪法ですよね。でこれはなぜかっていうと、私たちってこう悪いことしない限りは、だから今まで刑法は被害が発生する、法益侵害が起きて処罰するっていうものだったわけですね。だから強盗とか殺人とかですね。ところが共謀罪は共謀した段階で、まあその予備行為で犯罪が成立してしまうので、まだ被害者っていうか法益侵害が発生してないんですよね。ですからあまりに早く成立するということと、それが例えば冗談で言ったのか、ものすごく本気であんないじめてやろうぜ、なんか叩いてやろうかみたいなのもどこまで本気でかわからないわけで、犯罪の構成要件って言うんですが、それがやっぱ極めて曖昧なんですよね。話し合ってるわけで、ですから自白強要の可能性もあるし、それから監視社会、総監視社会になるだろうと思っています。これは国連のプライバシー権に関する特別報告官ジョセフ・ケナタッチさんもそのことを言っているんですが、だってまだ犯罪は発生してないんです。予備でもなければ、実行の着手もなければ、もちろん既遂でもないわけで、そうするとまだ共謀の段階でどうやってそれを摘発するのか、 でこれは盗聴するとか、はいはい、メールや LINE をチェックするとか、はい、まあ、それをだからさせないように、盗聴法の適用はおかしいということで、はい、ダメだって言っていく必要があるわけですが、はい、あるいはなんか話し合ったりする団体じゃないかって監視をし続けるということが起きるので、はい、極めて問題ですよね、はい、だから、まあ、共謀罪はこれは廃止しかないと、うん、で一つはまあ廃止法案を出す、はい、そのためにはまあ選挙で勝たなくちゃいけないけれど、うん、みんながこういう法案許さないということも必要だと思います、はい、それからこれが作動しないようにしていく、はい、盗聴法の対象とするなと、うん、LINE やあのまさに、そうしないというふうな答弁もしているわけで、はい、これは したらおかしいということを言う必要もあるし、はい、まあ、作動するなと、あるいは市民社会に対する監視もするなという必要がありますよね、はい、で今おっしゃったじゃあ、逮捕されたらどうするか、うん、でこれはあの、ま、あの日本弁護士連合会の集会が議員会館であったんですが、はい、やっぱり国会の中であった答弁をもとに適用がきちっとされるようにというか、問題行き過ぎがないようにということも必要だし、はい、またその共謀罪について、ま、あのバックアップ体制、はい、やはりその弁護士のその共謀罪で逮捕された時のバックアップ体制も作るべきではないかというような提案もありました、はい、でこれはその個人だけじゃなくて、あいつは、あの、他の人は A っていう人は、例えばあなたがこういうふうに共謀してたと言ってるよとか、うん、ということの、こうね、はい、でっち上げとか、自白強要も聞かねないし、長期化する可能性もありますよね。はい、だから、それに対してはきっちりやる必要があるし、はい、でも、とにかく、この機大の悪法ですから、はい、まあ、廃止しかないと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
森友学園の問題とか家計問題とか、はい、これだけの証拠が上がってる、内部告発もたくさん出てるんだけども、与党は安倍昭恵夫人や前川事務次官の前事務次官の証人喚問を拒み続けてますね。で安倍首相は関係していたら辞めるとまで発言していましたが、説明責任も果たしてないし、総理大臣としての責任も全く果たしてない、国民を舐めているという声も上がってるんです。どの辺に突破口があるというふうに思われますか。
そうですね、まあ、とにかく声を上げていくしかないと。で、うん、総理は記者会見で国民の皆さんに一つ一つ丁寧に説明していくと言ったわけですね、だとしたら今閉会中ですから、一つは閉会中審査、まさに、予算委員会開けとそこでやる、うん、あるいは前川前事務次官は証人喚問に応ずると言ってるわけですから、やっぱりこれ野党は共闘で証人喚問を要求してるんですが、野党4党で、まあ、この声を大きく上げて、で国民が証人喚問、安倍昭恵さんとそれから前川前事務次官の証人喚問を4野党は要求してるので、これ本当に応援してくださいと思います。いや今支持率が急落、安倍内閣はしているので、国民のそういう声が大きくなって、それを無視できなくなるように、で要求してるのにそれ拒否するのおかしいじゃないですか、つまり一つ一つ国民に丁寧に説明するって言いながら、証人喚問をなぜ拒否するんですか、なぜ予算委員会の開催を拒否するんですかということに答えられないですよね、おためごかしで、きれい事で言ってるのかということなわけですから、それを野党はもっともっともっと声を上げますし、はい、国会開けと、国会を開くように、丁寧に説明すると言ったんだから国会を開くようにっていう声を大きくもう毎日上げていきますので、ぜひ応援をしてください。
法務委員会で採決をすっ飛ばして参議院本会で中間報告を行って採決と、でこれは国会法にもちょっと違反するんじゃないかと思うんですよ。で共謀罪は形式からしても内容はもう国連の あれで批判で明らかなんですけども、形式からしても問題があると思うんですけども、どうでしょうか。
いやもうおっしゃる通りで、共謀罪は憲法にも反するし国際人権規約にも反するんですが、今回の手続きも共謀ですよね。
そうです。
というのはですね、法務委員会で採決すらさせなかったんですよ、うん、だから衆議院は、まあ、強行採決でそれはひどいんですが、私はこれ強行採決よりひどいと思っているんです、うん、だって採決させなかったんですよ、うん、そうですね、うん、でこれは国会法で、まあ、特別な、まあ、必要ながある場合でも、必要っていうのはもう非常にその 例えば災害があるとか、ものすごく限られた、本当に限られた必要がある場合ですよね。議運運営委員会というところがあって、この手続きについて、採決するというか議論する場面に私はまあいたんですが、与党側は自民党、公明党は説明しなかったですよ。何が必要か、何があって。でも採決の時は手を挙げる。この中間報告でいいって。ですから、これ本当にこれを聞いてくださってる皆さんに、本当に声を大にして言いたいんですが、委員会中心主義なわけですよね。そこで採決すらしないで、取り上げて、本会議で一挙にやるって、うん、邪道中の邪道ですね。だから今おっしゃったように、国会法に明確に違反してると思います。だから、その意味からも、この共謀罪には正当性がありません。で、なんでこんな凶暴なことをやるのか、それは6月18日が会期末。だから日曜までやればいいじゃないですかって、思うんですが、安倍総理は、かけそば、森そば、かけ学園問題、森友学園問題、で野党議員に聞かれるのが大嫌い、とにかく延期したくなかった。でも初めは延期、小幅で都議選もあるし小幅で延長するんじゃないかとか、7月末までやるんじゃないかっていうのはあったんですよ。でも安倍総理はとにかく国会開いていたら、だって今だって閉会した後文部科学省からというか資料が出てきて、まさに安倍総理の指示、それから萩生田副官房長官の指示が出てきて来たわけで、本当に今国会開らけと思いますよ。だから6月18日の会期末を1日たりとも延長したくなかったんですよ。だけれども共謀罪は成立させたい、で満を持して、だから15、それから16日の朝にかけてという、もう無理筋の無理筋をやったので、国会法なんか無視していますよ。だからやっぱりね、こういうことしちゃいけないですよね。で、国会は内閣の下請け機関でもないんですよ。いや、実はね、っていうか、1999年、私はもその国会議員であったんで、国会議員になったのが1998年なんですが、盗聴法っていう法案がすごい議論になったんです。参議院の法務委員会で。8月の半ばまで議論したんですね。で、強行採決は悔しかったけれど、委員会での。でも、それに比べても、参議院で17時間50分しか審議してないんですよ。でもこれで277、数え方によったら316とも言われてるんですが、300以上の犯罪成立させたんですよ。だから一つ一つこれはいいのか、組織的威力業務妨害罪の共謀なんていいのか、森林法のこの共謀罪でいいのか、いや著作権法これっていろいろ問題起きかねないですよね、これの共謀罪でいいのか、もっと議論しなくちゃダメですよね。だから今の質問については憲法にも違反している、表現の自由、プライバシー権、適正手続き31条違反している、で国際人権規約にも反している、でも国会法にも反しています。正当性はありません。
乱暴ですよね、決め方がね。
乱暴ですよね、凶暴ですとか。
戦争法案の時もですね、議事録を後でこう訂正するっていうようなことがあったじゃないですか。小学校の学級委員会でもこんなことしちゃいけないって多分教えられると思うんですけど、これ本当に政権が変わってから後でこう一つ一つ戻すしかないんですか。
だから安倍内閣になって、皆さんご記憶のように秘密保護法、それから安保関連法、いわゆる戦争法、強行採決、あれで公聴会やった後突然やりましたからね、評決権、それから討論権、採決権を奪って、で議事録に載ってないから、後で追加したんですよね。で今回の共謀罪っていう、だからこれはもうこの3つを廃案にしなくちゃダメですね、廃止にしなくちゃダメですね。
国会は与党によって、強引閉じられて、で野党からは閉会、中審査の要求とかあるんですけども、与党はこれを拒否してますね。でこの閉会中審査の開かれる見通しと、それから、 もし開かれない場合の野党の戦い方というのは どんな戦いでしょうか、
は
い
は
い、
私は閉会中審査を開かなければ安倍内閣は本当に国民の信任を得ずにもう倒れていかなくちゃいけないとは思っています、うん、というのは総理は閉会した後記者会見でさっきも言いましたが一つ一つ丁寧に説明していくと言ったんですよ。国会が最もその適切に説明するところじゃないですか。それから閉会した後まさに資料が出てきました。もう本当に安倍総理が、いつまでに決めろと言っている、そしてそれを萩生田副官房長官が言っているとい もう凄まじい中身ですよね。あれは NHK がスクープしたわけですが各紙一斉に報じました。つまりあれは安倍総理と萩生田副官房長官の直接の指示があったという、まあ、萩生田官房長官を通じて安倍総理の指示ですがということがもう明確に安倍総理と萩生田副官房長官の指示が明確になったわけじゃないですか。だったらそのことについて議論しなくちゃいけないですよね。加計学園問題と森友学園問題の幕引きはダメですよ。これだけの問題が起きてるんですから。でもこうなんですね、国会が終わったのが先週、金曜日なんですが、私は予算委員会で質問をしました。萩生田副官房長官に対して、あなたは安倍総理と、加計高太郎さん、加計学園の腹心の友だっていうのを知っていましたかって聞いたら、最近の報道で知りました。と答えたんです、うん、ところが2013年ゴルフしたし、また河口湖の安倍総理の別荘で仲良くバーベキューやって飲んでるじゃないですか、
写真が出てますね。
そうなんです、
安倍さん焼きそば焼いてましたよね
みんなスイッパ入ってね仲良くね。
だからでね、萩生田副官房長官は加計学園の千葉科学大学でまさに客員教授をしてだわけで、実際教鞭取っていて、そして今でも客員教授なわけですね、うん、で安倍総理の最側近と言われてだからこうやって動いてるわけですが、親し、まあ、腹心の友っていう言葉は知らなくても、あら親しいということを知っていましたかっていうことの意味なわけで、いや最近知りましたって何それって明確に虚偽でしょう。
うん、嘘ついてますね。
嘘ついてますよ。だから私はそれはもう嘘ついてると思いますよ、うん、それもなんか本当になんかこうイケシャーシャーと嘘つかれたって私は怒ってるんです。で安倍総理は3月13日参議院の予算委員会で私は加計学園問題について質問をしました。あなたは加計学園の加計高太郎さんが今治市で獣医学部を作りたいと思っているのを知っていましたかって聞いたら、うん、ギャーとかすっごい怒ってですね、うん、その責任取れるのかと、名前を出したなと、学園の名前を出したなと、はい、名前を出して責任取れるのかと、うん、で私が働きかけていたら責任取りますって言ったんですよ、うん、責任取ってもらいましょう。
そうですね。
であと森友学園もこれも安倍総理はまあ非常に切れやすいというか、質問に対して、だからその3月13日加計学園の時は総理は私が指示をしていたら責任取りますって言ったんですね、うん、それから森友学園問題に関しては私か妻がこの土地の払い下げ、売却に払い下げに関与していたら内閣総理大臣も国会議員も辞めるって言ったんですね。で関与は明らかになりました。なぜなら安倍昭恵さんの秘書官がまさに直接財務省の国有財産処分室長である田村さんとやり取りをしているっていうファックス文書が出てきたわけで、やり取りしていてその田村さんの下でまさに8億円引いてるわけですから関与は明らかじゃないですか、うん、関与は明らかですよ。ですから私は加計学園と森友学園で安倍総理は自分の答弁通りにお辞めになってくださいというふうに思います、はい、もう完璧にアウトです。
うん、そうですね。
でもこれをさらにするためにはなんか反論があるんであれば、うん、前川前事務次官の証人喚問と安倍昭恵さんの証人喚問やるべきですよね、
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
もしかしたら動画も出所不明だと言われるのかもしれませんけど、
そうですね捏造だとかね、
はい、次の質問を移らさせていただきます。今度は人権とかですね、沖縄について、お伺いしたいんですが、先ほども名前が出てました国連特別報告者のケナタティさんからですね、 共謀罪法案は非常に問題があると指摘されているにもかかわらず、安倍政権はバランスを欠いた指摘だと、やや感情的に反論しておりました。この際ですね、外圧にも期待したいところなんですけれども、日本は国連の人権理事国からも外されるなどのきついお灸を据えられるんでしょうか。この後のですね、動きというか予測はどのように お考えになっていらっしゃいますでしょうか。
はい、私はすぐ国連の人権理事国から外されるということはないとは思いますが、でも日本政府のやったことは世界の中でやっぱりそれはひどい評価をされるというふうに思います。はい、ジョセフ・ケナタッチさんが集会で、これは弁護士会なんですが、はい、1時間半にわたってスカイプで話されるっていうのをずっと聞きました。うん、はい、また成立した後のケナタッチさん の文書というのもあるんです。はい、でこれはケナタッチさんはそこで私も改めて思いましたけれど、各国でヨーロッパなどで例えば法案を作るときにアドバイザー的に事前に関わるとか、ずっと何十年とそういうことをしっかりやってこられた方なんですね。はい、だから日本政府は特別報告官に対してペッペッとこう拒否するっていうのは全く間違った対応だというふうに思います。はい、でケナタッチさんはやっぱりこのような重要な法案があまりに短期間に成立するっていうのと、この中身について問題だと私は大きく2点言われたと思います。一つはやはりそのプライバシー権に対する配慮がないということですよね。それからもう一つは、国民総監視社会になりかねない。だって共謀の段階でまだ被害者がいなくて、その共謀の段階で既遂になるわけですから、犯罪が成立するわけですから、その前あるいは共謀の段階で見張ってないとっていうか、うん、できないわけじゃないですか。発覚が、だって未遂既遂になっちゃったらもうそれは実行の別の犯罪、殺人未遂とかですね、窃盗未遂とかになるわけですから、だからその総監視社会になることに関してもっとその警察公安に対する例えば独立したチェック機関が必要じゃないかとか、プライバシー権に関してもいろいろ必要じゃないかっていう提言をされているんです。だから私は先進国で国連人権理事国であれば、相手の批判に対して審議はちょっとストップしてでもしっかりそれは対話をすべきなんですよ。それは国連 の人権その担当官にしてみたら、それを日本政府は選んでるわけですから、でその時には対話をするっていうことも約束をしているわけです。国連 その、担当官としっかりそれは対話をすべきなんですよね、指摘に関して。で修正をする、変える、あるいは違う方策を取るってやるべきなのに、日本政府は抗議をしたっていうのは、私はこれは全く的外れだというふうに思っています。はい、国連の特別報告者に対して、まあ、私は無礼だとも思いますし、はい、でケナタッチさんは別に誹謗中傷ではなくて、法学者という立場から、あるいは特別報告者の立場から日本政府と対話をしたい、これちゃんと聞いてほしいというふうに思ったわけで、それを無視したというのはすごく大きいですよね。これは東大教授 の加藤春子さんですか、加藤陽子さんだ、ごめんなさい、大変失礼しました。加藤陽子さんが、新聞にも書いてらっしゃいましたが、戦前立東調査団が満州のもだから日本の、行ったのがこれが侵略かどうかっていうので調査した立東調査団っていうのがあって、 あれは侵略だっていうことだったんですが、満州事変っていうかあれは日本の侵略だと、それに対して国際連盟で日本は唯一っていうか、まあ、反対票を投じて、そして国連総国際連盟を脱退するんですね。だからそれと似ているっていうふうに加藤陽子さんが書いてらして、やっぱりそれはおかしいですよね。やっぱりこう耳を傾けるというか、少なくとも対話をしなければならない。で今後はですね、ですからジョセフ・ケナタッチさんは国連人権理事会にこのことを報告し、おそらくてか国連総会に報告することになると思います。だからそれに対して日本政府は真摯にこれは議論すべきですよね。
でも対話をするためにもやはり英訳を出さなきゃいけないと思うんですけど、まだ現時点でも出てないんですかね、あれは。
いや、私は日本政府のはまだ見てないし、対話をしているっていうのはまだ聞いていません。
そうですか。 わかりました。じゃあ次の質問に、移らさせていただきます。福島みずほ議員がですね、何度も沖縄に行かれまして声を上げていらっしゃる動画を拝見して、非常に感激しておったんですけれども、沖縄でですね、高屋の方でヘリパッド建設に反対している市民運動の、リーダー山城博司さんとお会いになってみていかがだったですか。現地の空気といいますか。
そうですね、私は、高江のヘリパッド、オスプレイパッド建設反対ですし、はい、もう本当にやんばるの森を切り崩してやるわけですし、辺野古、あの美しい海を珊瑚礁群、世界でも有数の残っている珊瑚礁群の海を潰して、うん、しかも恒久的な巨大な、新しい基地を作るわけですよね、軍港でもありっていう、というところを作るっていうことには本当に反対です。で、私は山城博司さんをはじめ、本当に皆さん頑張ってる人たちを心から尊敬し一緒に戦いたいと思っています。もちろんその観点から尾長知事も本当に応援をしています。で、沖縄の有名な言葉に、勝つ方法は諦めないことだっていうのがあってですね、相手方より一日も長く戦うのが勝つ方法だって言って、だから、こちらの東京にいると、なんか本当にこう、ちょっと前、もう深刻な顔になっちゃって、現地でもものすごく弾圧されてるし、あそこほど弾圧されてるところはない、でもあそこほど民主主義作ろうと頑張ってるところはない、あそこほど戦ってるところはないと思うんですが、もう一方でなんか諦めないぞみたいな、そして鎌田聡さんが山城博司さんのことをミュージカルみたいだって言ったんですね、っていうのは演説してて途中から歌が出てきて踊りが出てくる、だから座り込めここへと立ち上がれと、どっちなんだ座ってたってじゃないんですが、でもなんか変なこと言うと、その現地で歌歌って座り込めとかね、立ち上がれとか歌ってるうちに元気になるっていうか、あ、頑張ろうと思うし、私も国会で行政交渉や質問含めてこれまた超党派で頑張ろうというふうに思っています。だから、現地がとても大変な戦いを強いられて、しかも弾圧も厳しいということも思い、私も行ける限り行きたいと思っているんですが、しかし変なこと言うと、あそこから民主主義を作ろうとしている、不屈というか、自分たちが民主主義作るんだっていう、そういうなんかすごく前向きのエネルギーを感じるので、私は実は沖縄の現地に行くと、だからものすごくエネルギーもらう。もうすさまじいエネルギーのチャージをしに行ってるっていう、そんな思いでいます。
ありがとうございます。
インタビュー前半をお聞きいただきました。南さんいかがでしたか。
はい、最後の方でですね、沖縄のことをおっしゃってましたけども、沖縄自体はもはや民主主義の戦いの最前線であるような、そのように言い換えることができるかなと思いました。沖縄へ行くとですね、もちろんみずほさん応援に行かれるんですけども、みずほさん自身がですね、元気をいただいたというようなことをおっしゃられたのはとても印象的に思いました。
はい、はい、今日聞いていただいたインタビューの後半は7月19日に放送いたします。7月8日と7月23日の夢見の温泉村でも再放送いたします。お楽しみに。
はい、それでは失礼いたします。
この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。